気がつけば両生類では皆様からのお便りとゲストおよびアシスタントを募集しております。お便りは番組サイトのメールフォームから、その他のご連絡についてはメールフォームかツイッターにてお願いいたします。ツイッター ID は dymlovin1 となっております。皆様からの歯に衣着せぬメッセージをお待ちしております。アピビアンズライディオ、
まあそのね、まあ先ほど話してたその創造論に私が出会った時、そのアンビリバボーを見た時のその本の話をしたいんですけど、でその中にじゃどういうことが書いてあったのかっていうところなんですよね。
はい、
で僕がまあなるほどなって思って、まあ本当かどうか知らないけど本当だったら面白いなってことがいくつかあったんで、まあご紹介したいんですけど、
はい、
うん、まあそのカブレラストーンって何なのっていう、そのカブレラストーンっていうのがそのキーワードというか、まず一番最初にその引っかかったところで、
はいはい、
知ってますか、カブレラストーンっていうのは。
それってドクロとかそういうのじゃな
くて。あ、違います、違います。
ドクロじゃないですか。
違いますね。あのドクロってあれでしょ、インディージョーンズとかに出てくるような。
調べます。
うん、まあ調べて、まあ、あの軽く説明すると、
はい、
石にね、あの、まあ、絵が彫ってあるんですよ、簡単に言えば、はい、うん、で、まあ、それを、まあ、調べてみたら、まあ、どういう絵が描いてあるかというと、本当になんか単純に魚の絵が描いてあったりとかする、なんかよくわかんないね、あの絵もあれば、まあ、人がこう例えば天体観測をしている絵とか、こう心臓を取り出している手術をしている絵とか、
うん、
帝王切開している絵とかが描かれてあるんですね。で中にはどう見てもが恐竜らしいやつにこう首輪みたいなのつけて、
うん、
そいつをこう連れて歩いてる絵とかが描いてあるんですよ。で、まあそれがもしその本当だとしたら、
うん、
まあその進化論の話から言うと、まあ、先ほどその46億年っていう言葉が出てきましたけど、
うん、
まあ、その地球が生まれてから今までその46億円って6年っていうそのまあスパンがあってっていう観点からすると、はい、恐竜がまあ絶滅したとされている期間からその人類っていうものが文明を持って、うん、その哺乳類がこう哺乳類というかまあ人類っていうものがねできて、
うん、
その霊長類の頂点に立ってみたいなところ、
うん、
文明が起きてきたっていうところはかなり間があるはずならしいんですね、
はいはい、
だけど人類が恐竜を飼ってたっていう事実がそこにあるんじゃないかっていう話なんですよ。で、あ、それ
知ってるな、
うん、で創造論者がよく言ってるのは要するにその聖書に基づく話だから、
うん、
聖書に基づく話だと、まあ、どう考えてもその地球が46億年っていうのは長すぎるんですよね、
うん
うん、もっともっと短いぞと、全体的に見てだいたい1万年ちょっとぐらいだと言ってるんですよ、
うん、
まあ、それも多分創造論の中でもいろんな話があるのかもしれないですけど、まあ、その本の中では1万2000年からまあ5000年ぐらいの話だったと思うんですね。もうちょっとおぼろげですけど、結構昔の話なんでね、10年ぐらい前に読んだ本なんでおぼろげですが、まあ、その恐竜たちがその絶滅したのはだいたい100万年とか言われてるんですけど、
うん、
その間がないんじゃないかとね。要するにもっとそれ人類じゃない、地球っていうのはもっともっと歴史は浅いというか短くって、
うん、
そのいろんな変化っていうのはもっと凝縮されてたんじゃないかっていう話があって、
うん、
で、まあ、その人類とその、うん、恐竜っていうのはもっとこう密接な関係にあったと、家畜化するぐらい、
うん、
でそのさっき言ったその外科手術っていうのも当時やってたんじゃないかと。心臓を取り出してすごい克明に心臓の形を描いてるんですね。血管の形とか、そのこういうふうにこう血が流れてみたいなね、
うんうん
うん、で帝王切開 その話とか、まあこれは僕が、ここの番組とは関係ないところで RPM さんのところにこの間、ね、お邪魔してお話ししたところにもつながるんですけど、
はい、
あのホモセクシャルの絵が描いてあったりしてるんですよ。男性と男性がセックスしてる絵が描いてあったりね、
うんうん
うん、してたんですよ。じゃあその、カブレラストーンって呼ばれる、まあ、カブレラさんっていう人が見つけたんですけど、うん、それがマチュピチュにがあるそのペルーの国 の, そのマチュピチュの 麓の町みたいなところの、うん、まあ穴っぽこから見つかったらしいんですけどね、初めてそのカブレラさんっていう人が見つけた時は、
はい、
うん、でもその、まあ、原住民の人たちとかその町に住んでる人たちっていうのはそれを結構、まあ、ちょいちょいなんか普通に生活に使ってたみたいで、よくよく町の中をそのカブレラさんっていう人が探してみたら、そういうなんか何でもない魚の絵とかが描いてあるやつを、
うんうんうん、
こう生活のなんかこうなんか漬物のなんか石みたいな感じで使ってたらしいんですよ。でよくよく調べてみたらそんな絵が描いてあると。でおいちょっと待てと、そのまあ恐竜なんてそんな、ね、人類と一緒にいたはずがないし、うんうん、まあ、そんなのまあ本当だったらまずいなと。じゃあこの石自体がどの年代の石か調べてみようっていうんで、うん、まあ、そのまあ有名な炭素測定法っていうのがあるんですけど、
うん、
まあ、そのまあ詳しいところはまあ皆さん独自で調べてもらえればいいんですが、まあ、いろんなその化石とかね、あの物のその年代を調べる方法ってたくさんあって、
はい、
まあいろんな前唾物 その測定法でたくさんあるんですよ。で炭素測定法もはっきり言って僕からしてみれば、そんなあの根拠が、ね、全く分かんないじゃないですか、
うん、
こういう理論でそういう風な大体何年前ですよって言われたとしても分かんないけど、まあ、最新 その測定法である炭素測定法でやったら大体それがその1万年前ぐらいのものだという話なんですね。で恐竜なんて1万年前にいるはずがないし、まあ、何にしろその、うん、あの天体観測とかしてるあの絵とかあって、それが1万年前にそういうね外科手術やってたりとか、そう、そういう風な記録が残ってるってこと自体がすごい、
うん、
とね。でその天体観測してるところに彗星のようなこういわゆる尾ひれがついたこう星が描かれてあって、それをなんか見てるあの人間の絵が描いてあって、
うん、
これは一体何なのかっていうところをまたそのいわゆる創造論に結びつけて話してるんですけど、その本の中では。じゃあそれはその彗星っぽいのが落ちてきてるのは何なのかっていうところなんですけど、そのマチュピチュってどういうところにあるかっていうのはご存知ですかね。
はい、
あのいわゆる山の頂上ですよ。ものすごい高い山のその頂上で、まあ映像見たことがある人はなんとなく見たことがあるかもしれないですけど、断崖絶壁みたいなところにも立ってるんですね、あれって、
うんうんうん、
単純に山の頂上っていうだけじゃなくって切り立った山のそのギリギリのところに作ってやったりとかするんですよ、うんうん、じゃあなんでそんなところに作ったのって、うん、そんなだって山の頂上だったら農耕もできないし家畜も育たないんですよ、
はいはい、
うん、だって寒いし酸素薄いし物も育たない、何もだって、うん、なんでそんなところにそんな遺跡を作ったのか、人が住むようなところを作ったんだろうっていうところが、うん、まあその本当は山の麓の方に町が広がっていたんだけれども、その彗星を観測してその隕石が落ちてくるってことを予知したんじゃないかと、そこのそのもともとその文明を持った人類がね、
うん、
だからそのなんだその隕石が落ちてきた時に、
うん、
その海の水が流れ込んでくるんじゃないかと。その隕石でっかい隕石だからもうダーってこう落ちてきたらもう大地を削ると思って、で大地を削ってそこに海の 水が流れてきて、で、でその水から逃れるために山の切り立ったところに遺跡を作ったんじゃないかっていう話なんですね、その中では。
はいはいはい、
でじゃあマチュピチュを調べてみたらどうなのかっていうと、なんでじゃあさっき言った断崖絶壁にあるのって、わざわざねギリギリに作んなくていいじゃんそんなね、
はいはい、
崖ギリギリに作んなくていい。だけど違かったと。本当はその、山の、まあ、真ん中あたりに作ったとしてもその隕石のもうめちゃめちゃでかい隕石だったらしい、だったと記録されてるんですけど、その破片みたいなのは山をこう切り取っちゃった、要するにマチュピチュの遺跡と一緒にこう山をこうガーッと削っちゃったから、そこが断崖絶壁になっちゃって、その元々そこの端っこに作ったんじゃないんだと。で逃れるためにまあそこの遺跡に、遺跡というかその施設にを急ピッチで作るんですね。で急ピッチで作る、あれなんかもう建物としてもよく分かんないじゃないですか、
はいはいはい、
でなんか生きて住めるのかこれみたいな、ただ石がたくさん積んであって、まあ、建物っぽくなってると、う いう感じに見えるけど、うん、だから急ピッチで作ったからそうなったのと。で、その断崖絶壁のはそういう理由からだと。で、実際にもう水浸しになったんですって、もう、
うん、
じゃあそれがなんでかっていうと、海の水が入ってきたんじゃなくって、それは好きなんじゃないかという話なんですね、その、 あの想像論というかその方の中ではね、
はい、
じゃあ月ってあのどういうふうに生まれたんだろうっていう話が出てきて、うん、いろんな説があるんですね、
うん、
であの実際にこれだっていうふうにまだ確証はないみたいなんですけど、いろんな双子説だとかいろんな説があって、もともと地球と月は一緒だったけど、うん、あの自転の速度が速すぎて2つに分かれたとか、
うんうんうん、
双子説っていうのはもともと2つ の、 あの惑星として生まれたとか、
うん、
でなんかよく言われてるのはジャイアントインパクト説っていうのがあって、
うん、
その隕石がボーンとぶつかってその一部が跳ね返ってできたのが月なんじゃないかっていう話もその中で出てくるんですよ、
はいはい、
でその隕石がドーンとぶつかってできたと、で月になりましたと。で月っていつも地球に同じ方向を向けてるじゃないですか、
うんうん、
わかりますかね。僕ら月見た時にいつもほら、はい、いわゆるあのウサギがなんか餅ついてるみたいな描写がありますよね、うん、日本だったら
裏側が見えないって、
そうずっとこっちに同じ目を向けてるっていうのは、うん、その月の中身が地球に降ったんじゃないかって話してるんですよ、うん、その中でね、どういうことかっていうと、あの月の中身っていわゆるマントルみたいにその、うん、マグマみたいなのがたくさん入ってたんだけど、その地球の引力にあの負けて中身がこぼれ出たんじゃないかと、うん、でこぼれ出たその液体が地球に降り注ぐことによってあの、うん、そのあのマグマが降り注いでいわゆる一旦液状のものがこうその地球上を覆ったんじゃないかと、
うんうんうん
ね、でそれが聖書でいうところのノアの箱舟の話なんじゃないかっていうふうに言ってるんですよ、うん、その中ではね、だからノアの箱舟はあったんだって言ってるんですけど、でじゃあなんで月が地球にいつも同じ方向を向けてるかっていうと、いわゆるそのあの鉄分が出てるわけですから、その鉄分がいわゆる月の中から出たわけですよね、中身が空っぽだって言ってるんですよ、だから、
はい、
でその鉄分がこう出た出口のところに、まあ、こびりついてると、
うん、
だからその時期によってずっと同じ方向こっち側向いてる形になっちゃってるんだという話なんですよ、
うん、
その時僕は初めて、あ、言われてみれば月っていつも同じ方向向けてるよね、うん、こっちに向かってっていうことに初めて気がついて、それにありがたいと思ったんですけど、まさかそんなことはねえだろうと、
うんうん、
ね、まあまあそこら辺が、まあ、そのちょっと引いてみる目とね、その面白いなと思う目で、うん、まあ、その2つの目で見れるんですけど、
うんうん、
そういうふうな内容が書いてあった。
あ、
じゃあその、
うんうん、今そのね、その中身の話で思い出したんですけど、
はいはい、
宇宙人説と並んで結構根深いのが地底人の話、
ありますね、
あるんですよね、
うん
うん、
地底に関しては全く今のところほとんど解明されてないですからね。
そう、なんかだからもしかしたら分かってないから住める人が住める環境かもしれないみたいな説があってね、
うん、
地球とか、
そうですね、
うん、もっと言うと太陽もそうなんじゃないかっていう説もねあるぐらいですからね。
あ、まあ本当もちょっと謎は深まるばかりというかね。
うん。
そう
ですね。
うん。まあその本の中では、まあ、だそういうふうに想像論、うん、聖書をもとにしたその歴史観というか、で、うん、いろんなものをこう、まあ、まあ妄想というか、まあ推論立てていって、うん、まあいわゆる創造科学論としてやってるわけなんですね。まあやっぱりその中でも、だから進化論は違うんだとかね。やっぱ進化論っていうのは結構その先ほどの言った炭素測定法とかにも出てくるように化石からあのいろんな話いろんなところこう情報を出しているっていう部分があるんですけど、化石って本当はもう 何百万年とこう地中に埋まって初めて化石化するっていうメカニズムだって僕習ったことがあるんですけど、
はいはいはい、
でも実際化石化するメカニズムって分かってないらしいんですね、
うんうん
うん、なんで化石になるのって、その恐竜の骨とかが化石っていう状態石になっちゃうのか、
うん、
そのじゃあ化石化するメカニズムっていうのは実はその何百万年も必要じゃなくて数年でできちゃうよっていう書いてあるんです、その中で、
うんうん、
まあ本当かどうか分かんないけど、
うん、
あるその山の上の方の沼地からね、
うん、
こうそのなんていうんだ、こう山崩れみたいなので こうその沼地の沼が全部ダーッと流れてきたことがという歴史があって、でそこの中その沼地がこういわゆる上から下に移動した状態の下の沼地っていうのが今もあるらしいんですよね、
うん、
残ってるらしいんですよ、その沼地が。でその沼地の奥の方を掘り下げてみると、その、あの山崩れの時に巻き込んだであろうその 木とかがこうもうボロボロになって入ってるらしいんですよ、
うんうん、
木も一緒に巻き込んでダーッと山崩れが起きたらしいんですね。でその木が化石化してるらしいんですよ、うん、でじゃあどういうメカニズムでなったかっていうと、その超高圧縮すればそれは化石になるんだっていう理論なんですよ、まあ、もその中でもいろんな細かい理論があったんですけど、科学的なね理論があったんですけど、ぐーっとすごい力で圧縮すれば数年間圧縮するだけで化石になるから、化石っていうのが何百万年も時間が必要なんだっていうのは嘘なんだっていうようなことが書いてあったりだね、
はいはいはい、
うん、まあそういったところで何とかしてね進化論って嘘なんだよって言いたいみたいな本だったわけですね、
うんうん
うん、でまあそこからまあその高校時代の僕はですねすごい衝撃を受けて、もう世界が広がるわけなんですよ、うん、今まで習ってたことが嘘なのかもしれない、うん、で僕はまあ純粋なね、子供でしたから、あれこれみんなに教えてあげないとって思ったんですね、うん、大人たちはだって教えてる人もいるんですよ、それを理科の先生なんかこれが真実だと言わんばかりに教えてるんですよ、
うん、
で僕らも学生も、まあ、学生というか高校生小学生中学生今までそういう風なもんだって教えられてきたのに、
うん、
それが根底から覆されるかもしれない。確かに創造論っていうのはうさんくさすぎるけれども、進化論っていうのも全く同列なんだと、創造論とね、うんうん、その信用できるかできないかっていうとできねえなって、ただ受け入れてただけだなっていうことに気がついたんですね。
そうですね、
これみんなに言わないとって思ってみんなに言うんですけど誰も耳を貸さないんですよ。ああもう本当にね、もう今のこの気がつけば良性理も、まあ、全く同じような構図ではありますけど、ね、まあ、だけどみんなびっくりすると思ってたんですよね。
あ、
そのこういう本があって、いやこれは確かにうさんくさい、確かにうさんくさいけどもって、進化論は違うんだよっていう話をするし、で理科の先生とかにも話するけど、あそうね、そう進化論と創造論っていうのがあって、アメリカなんかじゃね結構その創造論の派も多いんだよみたいな話を聞いたりとか、いやいやいやちょっと待ってと、じゃあなんでお前進化論教えてんだよっていう風になるわけです。
そうですね、
ね、どういう気持ちでやってんのって、何をしたいんだお前は、じゃあで何を教えたい、教えたいのか俺にみたいな感じになるわけですね、
うんうん、
お前ら何のために生きてんだみたいな感じになるわけなんですけど、
うん、
やっぱりそこは愛入れなくなっちゃうんですね。
そうですね、う
ん、でやっぱりその時点で、まあ、もともと子供の頃からその、うん、やっぱり絶対っていう言葉が持つ不思議な感覚ね、絶対って何かを表現すると、うん、でもそれって絶対じゃなくなるというか、
うん、
絶対できるっていうとそれはありえないじゃないですか、絶対できるという状況は、はい、絶対できるという状況は絶対ないっていうと、あれちょっと待って、うん、絶対っていう状態が絶対ないっていうと、あれこれはどういうことなんだみたいなね絶対っていう言葉が持つ魔力って僕が小学校の頃からみんなに問い言ってきたんですけど、絶対って言葉ってなんかおかしいよなって言ってきたんですけど、
うん、
いやおかしくはないだろうって、そこまで思い詰めることじゃないよってよく言われたんですけど、同じことがやっぱり繰り返されるわけです、そこで、
うんうん
うん、そのあのやっぱりその全ての可能性は否定できない状態っていうのがやっぱりあるんだと、
うん、
その子供の頃ちっちゃい時にそれこそな人間ってなんで生きてるんだろうとか、何なんだろうこれはっていう不思議さっていうのをどんどん擦れてこうなくしていったからですね、
はい、
こう高校生になるにつれて、
そう、
こうなんか社会に溶け込まれ社会人にやっぱりなるためには僕らはある程度、うん、こう 受け身にならないといけないし、何かに対していちいちいちいちそれにこうなんでだろうと思ってたら身が持たないっていうことをなんか学んじゃってるんですよ、その時点で、
はいはい、
だから保守的な自分を肯定しているというか、まあ、別にそれはそれでいいんですけど、
うん、
そう今までそうじゃなかった自分を無理やり抑え込もうとしてたんですね、
うんうん
うんうん、であの就職先とかも高校生ですからちょっと考えちゃったりとか、うん、こうじゃあ進学するとか就職するとかっていう時に、 その創造論っていうものがドーンと出てきたんで、うん、危ないって思って、俺はこんなことをね、するために生きてるわけじゃないんだっていうところで、
うん、
今の僕が形成付けられてくるわけなんですけど、
うんうんうん、
だから結構大きいタイミングポイントなんですよね。もともと持ってたその不思議だなって思う、これは何なんだろうって思うところ、本当はみんなもともと持ってるはずなんだけど、もう本当によくわからない教育っていうクソくだらないやつにそれを削り取られていって、うん、社会の一部になるためのいいね、歯車になるためにこう教育っていうものでこう形成づけられていくんですけど、そこにやっぱり一石を投じてくれたすごくね、刺激的な内容だったんですね、その創造論っていうのが、
うんうん、まあ、やっぱそういう東大とかに入るような人たちは多分何にも疑問を持たない人。
そうなんですよ。なんでやっぱり覚えられるかっていうと、その方程式だったり歴史とかっていうのを覚えられるかっていうと、うん、やっぱり疑問を持たないで素直に脳みそに入れられるっていうことなんですよね、それはね、うん、で覚えたものをそのままストレートに出す、覚えたそのものを疑いを持たずに出すっていうことができるっていうのが勉強ができるってことなんですよ。学力っていうのが表でいうところの学力、本当の学力は違うんですけど、本当の学力はそれこそ疑問に思って自分で学ぶことなんですけど、いわゆる今でいうところの点数の上での学力っていうのはそういうことなんですよね。
そういう人がやっぱね役人になるからっておかしい。
そうなんですよ。だから、ね、逆ですよ、うん、RPM さん、そういう人が役人になるからおかしいっていうんじゃなくて、今の世界はそういう人は役人にするために作られてるわけですよ ね、
そうですね。
官僚を作るために大学っていうのがあって、大学っていうのはよりその官僚を輩出するためにそういう基準で人を集めてるわけですから、
そうですよね、
うん、やっぱ法律を作る人たちとかっていうのは僕らみたいな脳みそじゃ作れないんですよ、そのああいう文章を書いたりするっていうのは。で、うん、彼らは何を、ちょっと話がかなりずれてきてますけどね。
いいです、いいです。
かなりずれてきてますけど、
ずれましょう、ね、
その彼らが何を役割として担われてるかっていうと、間違い探しなんですよね、
うんうん。
その書いた法律文書が一時でも間違ってたらおじゃんなわけですよ。
はいはい、
ね、でも僕らは意味が通じりゃいいだろうとか、この熱意がとかね、僕が伝えたいことはそんな一字一句間違えたところの話じゃなくって、こういう心理なんだよっていうところの話じゃなくって、どこの字が間違っていないか、間違いを探すことができる能力に長けてる人が東大に行けるんですよ、
はいはい、
どんだけ回答用紙に正解を書いたと思っていても、その回答用紙に書いた文字が一文字ずつね、その回答欄が一つずつずれてたら全部間違いなわけじゃないですか、
はいはい、
いや違うんですよ、僕本当は分かってて、ほら見てください、一つずつ全部ずれてるんでしょ、だからこれ正解なんですよって言ったって絶対ダメなんですよ、はい、だから東大に行ける人っていうのは自分が書いた回答用紙の内容が本当に間違いないかっていうのを繰り返し繰り返し 見直しができる人が東大に行けるんですね、
うん
うん、そういう能力を持っている人だからこそ官僚になれるんですよ、
うん
うん、でじゃあ官僚を動かしているのは誰なのかっていうのはまた別の話になってくるんですけど、
はい
うん、だから、まあ、そういったところでね、まあ、今回言いたいことはその進化論と創造論っていうのがあると、まあ、さっきも言ったように進化論が僕らの常識だったと、まあ、実際常識ですよ僕らのね、それに相反する創造論っていうのがあると、でその創造論っていうのはすごくやっぱり僕らにとっては衝撃的な事実で、まあ、事実っていうか衝撃的なことで内容ですごく、まあ、興味も駆り立てられるようなことなんだけれども、だからといってもその創造論の人たちが言っているような、だから進化論っていうのは違うんですよっていうようなね、
うんうんうん、
ところに踊らされるかっていうとそうじゃなくって、
うん、
じゃあ進化論と創造論って何なのかっていうと、最初にその RPM さんがおっしゃってくださったみたいに、そのバックには宗教っていうものがあって、
うん、
で僕らが前ねその RPM さんと一緒に話したように、まあ、最初は純粋なものだったかもしれないけれども、やっぱりそれっていうのは、うん、後々にその、ツールとして使われるようになってきたと、
うん、
でやっぱりその宗教というものがバックにあって、その宗教というのはじゃあツールのために使われているというと、そこに意思意図があるんですよね結局、
うん、
進化論を唱えることによってメリットがある人たちがいて、創造論を唱えることによってメリットがある人たちがいて、
うん、
その、うん、創造論の宗派の人たちは 進化論を教育の場から追い払いたいと思ってるんですよ。つまり、うん、教育を受けるこれからの子どもたちを創造論の脳みそにしていきたいと、うん、だからこそ形成される社会がその後に待ってるっていう目的があって、そこで創造論ってはこうなんだっていう話をしてる。そこが事実とかそれが真実だっていうことは関係ないんですね、
うん、
彼らからしてみれば、うん、さっき言ったみたいに理科の先生がじゃあなんでお前進化論教えてんだよって俺が言ったとしても、
うん、
そこに彼の心に響かないように、彼の心はだってどうやってあの給与を高くしてもらうかとか、どんだけこの面倒くさい子供たちをあしらうかっていうことしか考えてないんですよ、
うんうん、
彼らがその真実を求めているかどうかっていうことではなくて、それが本当に事実だったのか、その、うん、カリキュラムとして組まれているからやらなければならないけれども、まあこれはね一つの説だからとかっていう一言があってもいいじゃないですか。実は創造論っていうのがあって、これはカリキュラムの中にないから詳しく教えられないけれども、これと相反する意見を持っている人たちもいるんだよとか言えるわけですよ、うん、だけどそれをしないっていうのは単純にそれまで教わってきたことをただアウトプットすればいいっていうだけのただの歯車の一つでいいって自分が思ってしまっている先生だったから、もちろんそうじゃない先生も中にはいるのかもしれないですけど、そういう感覚にもなってしまっている状態がある。だからぜひね、皆さんに創造論を信じろとは言わないけれども、そういう進化論とは全く真逆のベクトルの力っていうのがあって、日本っていう世界はまたちょっと特殊というか独特で、やっぱりある意味鎖国みたいな世界なんだと。すごく狭い世界であって、ちょっと外に出てみればそれこそうぞうむぞうのね、その文明とか文化とかっていう一括りで言えないようないろんなものが混じり合ってるんですよ。 RPM さんおっしゃったみたいにインドの文化が混じってないはずないんですよ、エジプトに、
はいはい、
うん、絶対どっかいろんなところが混じってて、
うん、
それにはいろんな思惑があるんですよね。
そうですね、う
ん、ある意味では大きな意味で言えばその思惑も純粋なものとして捉えることができるかもしれないですけど、僕らが考えているほど単純じゃないし、じゃあ僕らが何を信じて何を材料として生きていくかっていうところを、うん、何をじゃあ選択していくのか、どの情報を選択していくのかっていうところをね、もう一度考えるきっかけにしてもらいたいですね。気がつけば両生類全体でそれ言ってますけど、もう一度考えるきっかけを
ここで
作ってほしい。その僕らが見ている映画一つ撮っても、うん、創造論っていう思想がその中にあるんだと、
うんうん、
あ、これって創造論なんだねみたいな、あ、うん、こういうもうなんかイメージする原作者さんとか監督さんってすごいね面白いねっていう話じゃなくって、そのスタンリー・キューブリックにしろ、その2001年宇宙の旅の原作者にしろ、何かしらの、うん、思想があって、もともと彼らが持ってる、うん、その宗教観とかそれこそ哲学みたいなものがその中に盛り込まれてるんだと。それは何だ、一体もともと何なのかっていうところまで知らないと、その映画の本当の面白さが分からないっていうのもしっかりだし、その映画に逆に自分が踊らされているっていう環境もまた俯瞰して見えてくる部分があるというところをね、うん、今回言いたかった。
そうですね、
うん、ダーッと言っちゃいましたけどね、
はいはい、
うん、まあ、毎回言ってるようなことですけど、レスいただいておりますので紹介したいと思います。6番7さんありがとうございます。じゃあ気がつけば両生類で話した内容もなくならないように石に刻み込まないとね、笑ってことでね、まあ、まさしくでもね、これは今回の話、
うん、
なってる、あ、なってないな、 OK、 今回の話とはちょっと違うんですけど、
うん、
僕がつくづく感じるところがあって、
うん、
記録媒体っていうのがね、
そうそうそう、
やっぱりその時代時代をよく表してるなっていうところはあると思うんですけど、
うん、
ここのね本当近代急速に発達してるじゃないですか、
うん、
ね、でよくよく考えたらより後に残るものって、うん、より昔のものがより後に残る媒体なんじゃないかと思うんですよね。
そうですね、
それこそ先ほど その石に刻んだからこそカブレラさんがその石を見つけてカブレラストーンなんて名前をつけて大パーツとして僕の耳元に目の中にこう飛び込んでくるわけですよ、
うんうんうん、
情報として本当に1万年前かどうか知りませんよ。だけど石に刻み込んだその当時の人たちっていうのがまさかね、このダンっていう男に読まれるとは思ってないわけですよ何年もね、その何十年何百年何千年も時を超えて、
うん、
だけどじゃあそれが どんどんどんどん形を変えて紙になったりとかね、果ては今やその、まあ、DVD とか CD とかあったり、もうハードディスクドライブとかあったりだとか、いろんな情報のその記録のされ方っていうのはありますけど、どんどんどんどんその寿命が短くなってるような気がするんですよね。その DVD とかも、もうだって10年も経てばなんか見れなくて当然じゃないですか。ちょっと傷がついてももう読み取れないし、
うん、
確かに細かいところに大容量っていうのはすごく便利だけども、
うん、
後に残るかどうかっていうところで考えると、非常にそれはこの劣化してきてるんじゃないかなっていうところがありますね、
うん
うんうん、っていうところを今石に刻み込まないとねっていうので思いました。だから気が
つば石はすごい重要ですやっぱりね、
うん、そう
石っていうことだけでテーマで話せるぐらいですから。
じゃあそうやっぱりね、その先ほどのカブレラストーンでも、うん、単純に掘るっていう彫刻刀で掘ったみたいな掘り方と、いわゆるレリーフっていう掘り方あるじゃないですか、浮き立たせて掘るやつ、
うん、
要するにその線を掘るんじゃなくて線の周りを掘って線を出すっていうやり方、うん、で、はい、要するにいわゆるその手術の絵だとか天体観測してる絵はレリーフで掘られてるんですよ。だけど普通の魚の絵とかは彫刻刀で彫ったみたいな絵で彫ってあるんですね。だから魚の絵の方は現地の住民が後々勝手に作ったものなんじゃないかって言われてるんですけど、まあ、要するに大事なものっていうのは彫り方にもこだわりが多分あるでしょうし、じゃあどの石を使うのかっていうのもかなりこだわりがあると思うんですよね。石の硬さだとかそれこそ性質だとかで、掘ってもすぐねその掘り跡がなくなっちゃうような柔らかい石じゃダメですし、
うんうん、
やっぱりそれなりに硬くないといけないけど、硬すぎると掘れないしね、いろんな、うん、なんとかがなんとかがみたいな石がありますから、
うん
ね、そういったところでも多分その石に歴史を刻み込んだ人たちのドラマっていうのはあると思うんですね。
でやっぱ、ね、ピラミッドも石だし、
そうですね、
そのね、さっき言った2001年宇宙の多分ね、モノリスっていうのはやっぱ石だし、荒、
うん
ね、木先生の石仮面も石だし、
石ですね、
うん、石は重要です。
マチュピチュの石でもね、またさっきの話にちょっと戻っちゃうんですけど、マチュピチュって、うん、そのさっき言ってた天体観測して、じゃあなんか降ってくるから逃げようって言って作ったその石の大きさって、うん、さっきのエジプトと全く一緒で、現代のそのやつでも作れないんですよ。めちゃめちゃでかいんですよ1個が。その切り出した石がね、
うん、
で、まあ、本当かどうか分かんないですけど、その本の中に書かれている限りでは、そのでっかい石の上に細かい石が乗っかってるらしいんですよ。要するにでっかい石でできてる遺跡なんだけど、うん、ある部分から上のところは細かい石で作られてるんですよ。要するに2つの文明がそこにあったっていうことで、もともとそのマチュピチュを作った文明が1回滅んで、で滅んだ後にそこに住み着いた文明がいて、そいつらはそのでっかい石をね持ってくる技術なんてないから、うん、ちっちゃい石をその上に乗っけてその建造したんじゃないかっていうような話なんですよね。でその石の成分はそのマチュピチュのあの山の石とは違う山にある石の成分だったらしいんですよ。全然違う山だったらしいですね。で、アステカ王国っていうのがあって、うん、アステカ帝国っていうのがあって、いわゆるスペインの方から、あれスペインだったっけな、侵略してくるじゃないですか。
はいはいはい。
ね、アメリカ大陸を見つけて、
そうですね。
はい。侵略してきて、まあ、噂によればその侵略してきた時にはそのアステカ帝国の人たちっていうのは神様を信じていて、その神様っていうのは白い神様なんだっていう風に思ってたらしいんですよ。でだから白人たちが来た時に、あ、神様が来たんだと思っていろいろ搾取されるんだけど、それはもう貢ぎ物だと思って我慢してたと、それによって絶滅してしまったみたいな話なんですけど、まあそれは置いといて、でその侵略者が来た時にそこの帝国の王様とその侵略してきたそのやつらで協力してマチュピチュをちょっと作ろうじゃないかみたいなプロジェクトがあったらしいんですね。でその時に調べてみたら石の成分が違うと、その山のものじゃないということが分かったらしいんですよ。でその大きい石を同じ大きさで切って で、その違う山から持ってこようとしたんですって、
うん、
でもやっぱりマチュピチュってすごい高いところにあるじゃないですか。だから上まで持っていくのにすごい大変なんです。何千人ものその奴隷を使って山を上に持っていこうとするんですけど、途中で転がっちゃったりとか、
うん、
崖から落としちゃったりとかして、もう奴隷がいっぱい押しつぶされて死んじゃったんですって。だから持っていけないってなって、うん、もうこのプロジェクトやめってなって中断しちゃったというような、うん、まあ、記録が残ってると言われてるんですね、その本の中で言うにはね、うん、まあ、なるほどと。だから、うん、その一番最初に作ったそのマチュピチュっていうものを作った文明っていうのは、うん、まあ、明らかに今の価格よりも、まあ、秀でてたんじゃないかというような、
うん、
まあ、古代文明があったんじゃないかというような話で、でさらに言えばそのマチュピチュの大きさ、その扉の大きさとかがあまりにもでかい、サイズがでかいんですよ。これはあの日本の沖縄の底に沈んでる、海底遺跡も同じような感じで、同じような感じのでかさなんですけど、人間がでかかったんじゃないかっていう話が、
その説もね
ありますね。巨人だったんじゃ、
巨人の話っていうのはね、神話でいっぱいありますから。
ありますあります。でやっぱりでかさっていうのもめちゃめちゃでかいとかっていう、いわゆる進撃の巨人みたいな巨人じゃなくて、ちょっとでかいみたいな。あ、でも進撃の巨人でもなんかいろんなサイズがあるみたいですけど、まあそれは置いといて、まあ、3メートルとか4メートルとかっていう級の大きさだった、だったんじゃないかと。で、先ほどの恐竜っていうの話が出てきましたけど、まあ、それはダーウィンの進化論の方でも言われてることではあるんですが、その恐竜って実は今の重力の重さでは立てないんですね。その体の設計上立てないんですよ、どうやっても。特にあのでっかいやつらなんていうのは自分の体をその体重を支えることができないらしいんですね。じゃあなぜそうなったのか、なぜ恐竜っていうのがいたのかっていう話になると、重力ちょっと軽かったんじゃねえのっていう話なんですよ。
その説もありますよね。ピラミッドもそうやって作ったんじゃない。
そう、そこなんですよ。でじゃあ重力が軽かったんじゃないか、でもじゃあ逆になぜ重くなったのかっていうのは、先ほどの隕石が落ちてきたそのことによって隕石の質量がプラスされるから重力が増したんじゃないかっていう話をしてるんですよ、その本の中では。まあ、なるほどね、まあ、面白いなっていう話なんですけど、まあ、じゃあその劇的な変化があるわけですよね。重力が変わるわけですから。
そうですね、
重力が変わるととなると、人類もそれまで巨人だった人類っていうのは、その、あの、まあ、成長する上でですよ、
はい、
成長、それ3メートル級だったのが3メートルまで成長するかっていう話なんですよね、
うんう
ん、重力がぐっと重くなっちゃったら、重力が 軽い状態にその恐竜を家畜化とかできてたんだろうと。だけど重力が、はい、あの重くなっちゃったから恐竜は自分の体を支えられなくなって絶滅したんじゃないかと、
うんうんうん、
でじゃあ人間はどうかっていうところなんですけど、その重力が重くなってくると、まあ、なんとか生きてたにしてもそこまで影響力ないですからね、あの恐竜ほどでかくないから、うん、あの自分の体を支えるのはいいとしても、その身長が伸びきらなかったり体が縦にこう、うん、あの成長しきらないんじゃないかと、
うん
うん、で今の人間のサイズになったんじゃないかっていう話なんですよ。
そうっすよね、それも面白いな、うん、
でさらにですよ、さっきホモセクシャルの絵が出てきたっていう話してたじゃないですか、うん、
はい、
でじゃあなんでそこでホモセクシャルなのかっていうところなんですけど、
はい、
その人類がじゃあその重力が重くなった時に生まれた子供っていうのは、
うん
ね、それまでのその一つ前の親っていうのは重力が普通だったから、それまで通りだったから3メートル級になるけど、その時生まれてそこから育つと、例えばじゃあ2メートルになったとするじゃないですか、2メートルの親になったと、うん、だけど遺伝子って1代で変わるもんじゃないじゃん。
はいはいはい、
だからそいつらがセックスをして身ごもったら3メートル級の子供、あ、大人に育つはずであろう赤ちゃんが2メートル級の人のお腹の中に入るわけですよ、
はいはい、
ってことはサイズが合わないんですね、
うんうんうん、
そのあのだんだんだんだんその差が広がっていくわけなんですよ、
はいはい、
要するに遺伝子的には赤ん坊の大きさはめちゃめちゃでかいけど、その母親は小さい、
うん
だからそれまでは普通に埋めてたんだけど、もう埋めなく穴を通らなくなっちゃうんですね、
はいはいはい、
骨格的に通らなくなると。だから帝王切開っていうのが必ず帝王切開しないといけなくなっちゃうんです、
はいはい、
子供を産むためには、
うん、
まあ、そこから私 の, あのこの間の推測の話になるんですけど、うん、それも確実に体が小さくなっちゃってるから帝王切開しか選択肢がないという話ですね、うんうん、だからこそ帝王切開の絵を残してるんじゃないかと。でしかも帝王切開するとその母体が死ぬ確率が高いから、
そうですね、
あ、そのホモセクシャルっていうのが流行るはずだと、
あ、
いう話。
この間よりすごい分かりやすかった。この間のはちょっとまだこれも分かってなかったんだけど、
うん、あ、そうなんですか。いやでもあれは別にその単純にあれは医学的な話からすると、
う
ん、あの
でもそうですよね、
産んだ時のその、あのリスクだとか場合によっては帝王切開しないといけないっていうふうに考えた時には、単純に性欲を満たすためには女性じゃなくてもいいじゃないかと、男性で済むんだったらと、そういうホモセクシャルがあの古代にその昔流行っててもおかしくないだろうと。しかもそれっていうのは、うん、あの近代までそれこそ江戸時代とかの、ね、あの武将とか大名とかなんていうのは、ね、うん、もう必ずと言っていいほど、ね、少年が好きだったわけですから、ね、やっぱりそれっていうのは自分の性欲を女性に対してそのっていうのもあるけれども、うん、まあ、その男性に対してっていうそういう文化があるわけですね。それまで積み上げられてきた男色っていう文化があるっていうのはそういうことから考えて当然の結果なんじゃないかっていうような話だったんですね、この間話したのは、はい、だけど今回今話してるのは体が小さくなっていくから帝王切開を必ずしないといけない、うん、で帝王切開するイコール女性の死だと、母親の死が待っているっていうぐらいの死亡率だったんじゃないかという話。ま
あ、それであるとだから女性の神格化みたいなね、昔の多いじゃないですか、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、
それとも関わってくるなと思ってね、
うん、まあ、沖縄のお墓なんていうのはもうあれですからね、子宮を元にしたお墓で大きいお墓を作るっていうふうに言いますけど、まあだからそういったその経緯があって、
うんうん、広い
ですね、そうホモセクシャルが流行ったんじゃないかと。でもで女性がやっぱりあのそれでよって要するにセックスがしなくなるし、で女性が減るわけですよ確実に、
う
ん、だからその種族は絶滅したんじゃないかっていう話なんですよ。そのマチュピチュにもともといた種族は絶滅して、その、あの文明が一回廃れて、その遺跡にまた別の人間がやってきて、そのさっきの平積みの小さい石を乗っけたんじゃないかっていう話なんですね。
面白いな、
うん、だから、まあそれをまあね、じゃあ何が本当かって今更分かんねえわけなんですけど、うん、まあ、それがじゃあ全てじゃないっていう話で、さっきの話に戻りますけどね。
はいはい。マチュピチュってなんかその人間がやっぱ住めるように水の水源が確保されてるっていうね話を聞いたの。あんな山の上なのにちゃんと水が出てくるらしい
ん
です。
うんうんうん。
それがすごいっていう話をね、聞いたことがある。
いや、それはやっぱりそうですよ。やっぱ水っていうのがすごい大事なわけで、だからこそ上から水が降りてくる川のふもとに文明っていうのは栄えるわけですから、うん、だからその切り立った山の上でじゃあどう生活していくのかっていうところを確保しているっていうのはやっぱり相当すごかったんじゃないかと、まあ、推測できると。でちょっとレスが、ね、いっぱい来てるんでありがたいですけど、はい、読んでいきます。8番春さんありがとうございます。教育っていうテーマで一回やってほしいねということで、うんうん、これ RPM さんも前おっしゃってましたね、教育ってやってくれて。
僕も思います、それ
。はい、
これ7読んでないんじゃないですか。
あれ、あ、本当か、あ、ごめんなさい、7番7さん、あ、ごめんなさい、先読みしちゃいました。多分僕らは大量の勘違いを真実だと思ったままで生きてるんだろうな、オーパーツとかの話は本当だ、本当面白いよなってことで、いやまあね、まさしくまあその通りだと思いますよ。
でこれで軽くちょっと石のさっきの、
うん、
カブレラストーンに似てる話をちょっと思い出したんですけど、
はいはい、
あの中国で漢字のね、うん、祖先の甲骨文字って
ある、はいはいはいはい、あのカメラコーラのやつですね。
そうそうそう、はい、あれをね発見したエピソードもすごいさっきの話聞いて似てて、
うんうん、
あのなんか骨がね中国で漢方薬に使われてたらしい、
うんうん、そうですね、うんうん、
なんかどっかの遺跡に大量に骨がなんか捨ててあって、
はいはいはい、
普通にそれを見つけた人が薬屋さんに持ってて売ってたらしいんですよ。
ほうほう。
それをなんかたまたま学者の人が病気になってちょっと薬局で薬買ってこいっつって召使いに買ってこさせたら、
うん、
なんだこの文字はっていうことで漢字の研究が始まったみたいな
エピソード。なるほどね。
さっきの話と似てるな。
似てますね。要するに街にもう自然に溶け込んでたわけですね。
そうそうそうそう。
うん。で、その、そうそうそう。その現地の人たちはその歴史的なこの価値が分からずに、そうそうそう毎日使ってるみたいな、
うんうん、
よくある感じですけどね。 うん、で、まあそうですね、で9番がね、いいね、ゴシップいいよってことで、まあ、ね、まあ本当じゃない部分がたくさんあるでしょうけどね、うん、まあ夢は広がりますね、うんうん、やっぱ男性はやっぱりこういう夢とかロマンを追い求めちゃいますよ、
やっぱあのミッションインポッシブルじゃねえや、あのメインブラックだ、メインブラックでもさ、
はいはい、
あの二人がさ、ゴシップの新聞見てさ、うんうんうん、本当の事件をさ、探る、そ
う
そ
う、あれは実際のことなんだっていうことね、
あれ面白いじゃん、ああいうの、ああいうの、うん、
ちょっとああいう、まあ、皮肉じゃないけど、
そうそうそうそう、
うん、ありますよね、
ああいうスタンスでいいですよね、
うんうんうんうん、
それを狙ってます、
はい、10番奈良さん、重力って隕石が激突したから重くなったんでしょうって、ああこうやってもう私が話す前から多分ね、あの書かれてた方だと思うんですけど、
メジャーな説なんですね。
そうなんですね、僕もその本でしか読んだことがないので他のところで聞いたことはないですけど、まあそう、うん、まあ、ただそのジャイアントインパクト説っていうのも、月が生まれた経緯ですね、うんうん、っていうのも、まあ、まだ全然仮説ですからね、
うん
うん、で11番原さん、ありがとうございます。重力が変わるほどの質量の隕石かって、そんな説があるのかって、もしかしたらその時に自転が遅くなって遠心力も弱くなってたのかもしんねえって、まあ、知れんねえということで、まあ、そうですよね、確実にその、あの地球の、まあ、自転だったり公転だったりっていうようなこの速度だったり変わってきてると思いますよ、うん、もしそれぐらいの隕石が衝突したっていうことであればね、
うん、
うん、で12番奈良さん、ありがとうございます。人間って小さい方が進化系って話だよねって、まあ確かにね、先ほど出てきたいわゆるグレイとかっていうのもどんどんどんどん小さくなってますよね、脳みそばっかり大きくなってね、うん、顎がシュッとしてね、
うん、これでまた思い出しちゃった、このやっぱさ進化論とかと似てる話だけど、
はい、
そのやっぱ未だにそのね、いわゆる黒人差別みたいなことがあるわけですね、そういう科学っていうのは未だにあるわけですよ、人種差別を肯定する科学とか、
ほう、
ね、あるんです、そういう科学
書。どういうことですか、人種差別を肯定する科学。
だから要するに今普通に黒人は劣ってるなんていうことは許されないわけじゃないですか、世間では、
うんうん、
だけど未だにその白人が優越であって、
あ、そういうこと、ね、
黒人は劣ってるとかいうことを、
なるほどね、
うん、そういうのはあるし、あと過去のことで言うと、その過去にね、ネアンデルタール人、何々人とかいるわけじゃないですか。
はい、
それが、ね、滅亡してるわけですけども、
はい、
ね、大体本には、なんか野蛮な生活をしてたって書いてありますけども。
うん、今から比べたらみんな野蛮だよっていうね。
わかんないですよ。本当は結構文化的かもしれないし。
だからね、その、なんていうのかな。要するに今の、いわゆる一般的なあの人たちの感覚っていうのは、あれ、もうかなり話バッと飛んじゃいますけど、あのサウスパークってアニメ知ってます？
あ、はいはい、
あのクソくだらないね、ゲスなあのアニメで、あの皆さん見ない方がいいですけど、あのサウスパークっていうその、まあ、街の話なんですね、
はい、
で街の中で、まあ、本当、まあ、ゲスみたいな奴らがゲスみたいなことをやってるっていうアニメなんですけどね、その街の旗があるんですよ、その街の旗が、うん、白人が黒人を処刑していて、みんなわーって言ってる旗なんですっていう旗ね、うん、まあ、ありえないですけどね、
はいはい、
でその中のサウスパークの中に住んでる黒人 あのシェフの人がいて、キャラクターでね、はい、そいつとかその、まあ、そいつが主導して、その街中 その黒人たちで、この旗は何だと、ね、だから旗の内容を変えろと、ね、黒人が首を吊っているところなんて黒人差別だっていうふうに言うんですよ。でサウスパークの主人公って子供たちなんですね、
はいはい、
小学生かぐらいの子供たちが主人公 でその主人公の子供たちがその話を聞いて、その旗を見た時に、
はい、
確かにこれはひどいやって言って、
うん
うん、これだって黒人以外に白人しかいないじゃないかって、ね、黄色い人もいるし、いろんな人がいるんだよとかって言うんですよ、
うんうん、
その時にその黒人 そのシェフがはっって思って、黒人が殺されてるのが黒人が殺されてるっていう図がおかしいって思って、俺らが黒人差別してたんだっていうことに気がつくんですね、
うん、
だから黒人がその罰を受けて処刑されるのは当然なんですよ、
うん、
子供たちからすれば、だってこの人悪いことしたんでしょって、 だったら処刑されてもしょうがないよねって。だけどその周りに白人しかいないっていうのはおかしいと。この世にはいっぱいいろんな人種がいるんだから、
うん、
黒人と白人っていうだけのおかしいんじゃないのっていうふうにおかしいねって言ったんだけど、うん、その黒人のシェフは黒人が殺されてることがおかしいっていうふうに言ったんですよ、
うん、
殺されるのはみんな殺されるんですよ、悪いことすれば、
はい、
だけど、
はい、
黒人が殺されてることがおかしいって感じてるってことは黒人を特別視してるんですね、その人自身が。
そうですね、
だから黒人を差別してたのは自分自身なんだっていうことに初めてそこで気がついて、うん、わあ学んだよ君たちからっていう、うん、っていういいシーンがあるんですけど、そのサウスパークにはあの珍しいいいシーンがあるんですよね。
面白いですね、
うん、で最終的にじゃあ黒人が吊るされてるっていうのは変わらないで、いろんな色の顔をした人たちが周りにいるっていう破綻になるっていう話なんですけど、最終的にね、
うん、
でこれでみんな平等だみたいな話になってるんですけど、まあ、平等という言葉もクソくらいなんですけど、まあ置いといて、まあ、そういった形でそのなんていうのかな、その差別っていうものは逆にね、僕は、まあ、認めるというかですね、あってしかるべきだと思うんですよ。だって違う人間なんだから、
うんうん、
お互いが相入れないところがあって当然なんですよね、
うんうん、
でじゃあ例えば黒人の人って身体能力フィジカルな部分がすごい高いじゃないですか、能力が、はい、で音楽的なところを言ってもリズム感がものすごく良かったりだとかするわけですよ。もうなんか日本人とかもかなわないんですよ、はっきり言って、うん、音楽的なところで言えば全然違うわけ、その、まあ、質が、うんうん、そういうなんていうか分野分野というか、これやるんだったら白人がいいよね、これやるんだったら黒人がいいよね、これやるんだったら黄色人種がいいよねとか、アジア人がいいよね、日本人がいいよねって、その地域に住んでる人たちのその特色だったり、それこそ DNA の形によって得意不得意があるのは当然じゃないですか、
うん、
だからこそそこに差が生まれるのは当たり前なんですよ、
ね、
だから差別っていうものはないっていうふうになくせって言ってる方がおかしいと俺は思うんですね、うん、その街、そのサウスパークっていう街はまあ本当架空の街でくだらない街だからまあいいんだけど、街の中で一つの法律みたいなのが決められるときに、どうしても黒人に不利な法律になったりとか、白人に不利な法律になったり、アジア人に有利な法律になるっていうのは当たり前なんですよ、その街が持ってる特色からして。例えばその街がねサッカー大好きな街だったとしたら、逆に黒人がねあの優遇されてもおかしくないんじゃないかと思うんですよね。
うんうん、
ウェルカムウェルカム、黒人だったら税金免除みたいな、サッカーやれやれみたいな感じになってもおかしくないでしょ、サッカーで盛り立ってる街なんだったら。だからそれが差別だっていうのはおかしいじゃないですか、
うんうんうんうん、
っていうふうに今ごめんなさい、差別って聞いて今なんかあの脊髄反射的に言葉が出てきちゃったんで、まあ、話しちゃったんですけど、
これまた思い出しちゃったのかね YouTube で、いや確か YouTube で、うんうん、僕歴史の動画とかたまにね探して見たことあったんですよ、
うんうん、
たまたまなんかヒットしたのが、さっきの宇宙人とか地底人について、その、黒人の人がね、
はい、
なんか歴史の動画作ってて、
うん、
世界の全ての文明を作ったのは黒人であるっていう動画がありました。
韓国人みたいなこと言ってますね。
だからなんか英語だったんでよくわかんなかったですけど、そういう動画もあって面白い。
まあでもそういう説はたまに聞きますよね。
うんうん。やっぱアフリカから発信してるっていうのもね。
うんうん。
うん思いますけど、
うんうん、まあね、まあ、今レスが途中だったな。で13番7さんありがとうございます、戦国とかが最高峰なんですねっていうことで、これどういう意味なんですか、
これはどういうことなんですかね、
うん、
なんか味わい深い言葉です
。そうね、
あ
でそうだごめんなさい、サウスパークでなんでその話したかっていうところまだ続きがあったんだった。だからその、うん、一般的な人たちはですよ、僕らもそうですけど、その先ほど言ったその RPM さんが、いや意外と昔の人の方が、うん、いろんなこと考えてたりだとか能力的に秀でてる部分があるのかもしれないって話してたじゃないですか、うん、まあ、例えば体力的な話とかフィジカルな話で言ったら、うん、まあ、野蛮な方が良かったっていう見解もあれば、はい、感じる部分、感性とか、っていうのも、非常に優れてた部分が大きいんじゃないかと思うんですね。多分単純に第6巻みたいなもの、第7巻みたいなものもあっておかしくないんじゃないかと思うんですよ。逆に今の現代の人たちの生活の仕方とか見てみると、やっぱりどんどんどんどん削る生き方をしているので、うん、まあ僕は人のこと言えないですけど、大音量でイヤホンで音楽聴いて聴力がどんどん弱くなっていっちゃうとか、ね、目がどんどん悪くなっちゃったりとか、まあ、別にそれは昔からあったんでしょうけど、それをやっぱり いろんなもので補ってきている部分が、もともと人間には備わってきたものを、まあ、削っていってしまってるんじゃないか。簡単に言えば服着てるから体毛は薄くなるし、まあ、だけど服 の, その体温調節の機能たるやその体毛の比じゃないですから、うん、それはそういう意味では、まあ、まあ言っちゃえば進化みたいなものなのかなと言えなくもないですけど、服を着るっていう行為自体がね、火を起こすっていうとかっていうところも含めて、だから総合的に見ればそうなのかもしれないですけど、やっぱりそういう意味で僕らが本当だったら光とは違うものを感じて物事をキャッチしてたりとかする、本当それこそ第6巻第7巻というものがもしあったのだとしたら非常にもったいないことをしているし、もしそれが削られてきているっていうふうに僕がなぜ感じるかっていうと、少ない情報とか狭い視野でも生きていける環境が整え始めているというか、整っちゃってるっていうのが人間をその世界で、狭い世界で済ませる、その大きな要因というか、もうそれが原因だと僕は思ってるんですけど、だから広い世界を見ようとしないし、やっぱりその中で住んじゃうからね、今まではいやおうなしにその広い世界に行かないと生きていけないとか、
ね、
その昔だったら江戸に出稼ぎに行かないと、行けないって、食っていけないから口減らしのために農家から出て行って、なんとか誰も頼りがないのに新しい事業を始めたりとか、なんか商売したりとかしても是が非でも生きていくんだっていうところで、こうそういうパワーがあったと思うんですけど、今どこにいてもある程度生きていけますから、日本内だったらね。
昔の大航海時代の人とかすごいパワーだと思います、
すごいですよ。
全然知らないとこに行こうっていう、
そう、
すごいことだと思う。
本当そうですよね、まあ、だからその歴史に残っていることが全て本当かどうか分かりませんけど、やっぱり新しい大陸を見つけるんだっつってね、まあ、見つけるんだって言って、まあ、たまたま見つけたと言われてるんですけど、もともとね本当はインドに行こうとしてアメリカ大陸見つけちゃったっていう話じゃないですか、まあ、初めて見つけたのはアメリカ大陸じゃないんですけどね、その 諸島というかちっちゃい島国を見つけて、その奥にアメリカがあったっていう話だったんですけど、まあ、そうやっぱり死にに行くようなもんなんですよね、そういうのってね。
そうですね、
やっぱりでもそれを今じゃあ僕らが選べるかっていうとなかなかね、選べない、その僕らの脳みそっていうのがあって、習慣っていうのがあって、本当にそこから何とかしてね、はい、出ていかないと、まあ、少なくとも僕が望む世界っていうのはないなっていう。
やっぱ今人間ね、今僕らパソコンとか携帯とかね、もう当たり前になってますけど、
はい、
やっぱ今最新のニュースすげえなと思ったのは、今 Google グラスって出てるでしょ。
なんすか Google グラスって、僕知らないです。
メガネ、メガネに、
ああはいはいはいはいはいはい、本当のスカウターみたいなやつですね。
そうそうそう、
はいはい、すごいっすよね。
やっぱもう
気持ち悪いっすよね。
一部だけだけど、あれも来年ぐらいに一般で出るとかいう話あるから、あれはすごいなと思うんですけどね。
だからね、もうだからなんていうか、そのやっぱりビッグデータなんていう言葉も最近あって、いわゆるねビッグデータにしても、クラウドにしても指キタスにしても全部同じこと言ってるんですよ、ね、今までそういうその情報系 の, かっこいい言葉ってたくさん出てきたけど、全部一緒じゃないですか、はい、はっきり言って、インターネットを使って全部の知識とか情報を一つにまとめて管理しようぜって話なんですよ。
そうなんですね、
結局は簡単に言えばで、僕らは得してるように見えるけど全然得なんかしてないんですよ、ね、ちょっと怖いねっていう程度じゃないんです。もう僕らはもうこれこそね、根拠がなく言うしかないんだけど、こういう情報があるからどうこうっていう、その情報さえも本当かどうか分かんないだけど、実際インターネットがこれだけはびこっていて、ね、マネー、電子マネーがはびこっていて、ね、僕らスイカ使って電車移動してるけど、いつ何時何分に何に乗ってどこに向かってどういうお金を使ったか、そのスイカを使ってじゃあジュースを買いました、弁当を買いましたっていうのも全て記録で残されている状態。
そうですね、
ましてやインターネットで買い物をするなんてなると、もう全てが分かっちゃうわけですよ、だからこそ今インターネットで買い物ができる、その会社を全て の, その派遣が後押ししてるわけだからこそ、どんどん大きな企業になってるわけで、それをさっきの創造論進化論と全く同じ話で、今僕らが生活の中に大きく影響しているものっていうのは、それを良しとするからこそ それが進んでくれたら嬉しいっていう思っている権力を持っている人がたくさんいるからこそそうなってるわけで、僕らはその先端だけをちらっと見て便利だなと思ってそれで生活してればいいっていう話じゃないんです。
今だからマイナンバー法案もう
可決されちゃいましたよね、
うん、もうタイムリー
ちょっとね、うん、ちょっと前に あったあれは何でしたっけ、大ありましたね、みたいな
基本台帳、
そうそう基本台帳の、まあ、あれももうヒヤーっとしてましたけど、うん、もうあれがもう確実になっちゃったわけじゃないですか。
そうですね、
もうそのうちなんかもう本当ね、手首のあたりに番号を割り振られちゃったりとか、もう
マトリックスですね、
その世界ですよ、
マトリックスの世界ですね、
本当に
だからあれですよ、次の法案のまだ全然計画だけみたいですけど、パソコンのログを全部中央で一括で
もうされてるって
取得するっていう法案がもう
案で出てますされてますから、そのための Google ですから、
うん、うんうん、
だって Google
それがもう完全に表立ってやろうとしてる、
もうだからなりふり構ってないんですよ。今まではだましだましやってたんですよね、いやこういうメリットがあるんですよ君たちにって言って、
うん、
であだったらって言うんでみんなねやってきたんですけど、でも実はそんなこと、うん、そんなねそのマニフェストみたいに嘘をこいてですねその通りにやるはずがないんですよ、
うんうんうん、
で騙された騙されたってもしくは騙されたって思えてもない人たちもたくさんいますよ。だけどもうねはい君たちを管理しますよって言ってやり始めてるんですよね、もうね。で僕はあともうなぜじゃあそれが言えるかっていうと後戻りできない世界になってきてるんですよ、もう嫌ですって拒めない世界がもう土台ができちゃってるんですよ、うん
とね、だから日本のね、うん、どの政党でもねもうさっきの役人の話もそうですけどアメリカの言うことを聞く役人を育てて、
はい、
その役人に政治家を動かさせてるから政治家を動かせないから
そう本来は逆じゃないといけないんですよ。
そうそうそう
本来は民意を反映しているそのいわゆる代議士と呼ばれる人たちが、
うん、
その僕らの代表で行く人たちが官僚っていういいツールを、ね、頭のいいマシンを使ってその法律を作ったりだとかするっていうのがそのシステムっていう表だった意味合いではそうなんだけど全く逆転のことが起きてるんですよ、うん、
それでもうね全部何でもアメリカの言う通りになっちゃって
そう
日本人はもうそういうふうにね、
うん、
アメリカ人自身ももう被害者です、
ね、いや、まあ、アメリカっていう国は被害者ですよアメリカっていう国はね被害
な実験場みたいなもん
そうそうそう、はい、あいつらで本当ちょっと前の消費の罠っていうマネーシリーズでやりましたけど、うん、あ、本当消費の実験場なんですよあそこっていうのは。とにかく消費しまくらせて、
うん、
とにかくそいつらの人生を、もう棒に振らせることによって世界を加速させてるわけなんです。
そうです、うん、なんか何にもいいことなんかないのになんかさも魅力がある国のように思わせて、
そう自由
とか、ね、世界中から
言って、ね、
人が世界中から集まってくるわけじゃないですか。
そういろんな人種ありますからね、
うん
うん、
何にもいいことないよね。
本当にね。うん。ということで、レスいただいております。14番の皆さん、インターネットの中で僕らは一つの塊になって、過去されて、管理しやすくなるわけですか。なるほど。15番の皆さん、お、陰謀論らしくなってきたね。いいね。ということで、まあ、陰謀論っていうふうに、まあ、
ね。現実に起きてることですからね、
うん。だから、誰の陰謀だからどうという話じゃないんですよ。その、例えばじゃあね、ユダヤ人がどうとかっていろんな話ありますよ。
うん、
それこそ陰謀論でね、じゃあ、誰がじゃあ覇権を握ってるのか、
うん、
それは関係ない。自分以外の人間が自分をコントロールしているっていう事実が、僕に、憤怒するんですよ、僕は。うん、お前、何様のつもりだって、
うん。
ね、何のためにそれやってんだ、ちょっと一回聞かせてみろって、お前の話聞きてえわ、お前、何のために目的、何の目的だって聞いて、あ、なるほどなって思ったら、いいんですよ。うん、俺と目的が一緒だったりとかね、
うん、
その俺のためにもなるとかだったらなるほどって思って協力するんですけど、絶対そんなことないんですよ多分ね、うん、99.9%、
うん
うん、で今の僕自身も彼らが与えてきた情報とか与えてきた餌で生まれて育ってきた僕らだから、
うん、
本当に簡単に揺さぶられちゃうんですよ彼らに、
うん、
僕らの弱いところ全部知ってんですよ、だって彼らが育てたんだから。
そうですね、う
ん。すごくそれが腹立たしいね。
いやだからね、本当僕もさっき昔のね話しましたけど、
はい、
その昔の権力者って あの必死に多分一生懸命あの弱い人間たちを洗脳してたと思う。
そうですよ、もうすごい、だからゼロから1を作った人たちよ、その人たちが洗脳 の、うん、
ちょっと手抜いたら自分がやられて取って変わられちゃうわけですから、
そこがね大事なんですよ、そこが大革命が起きた時なんですよね。だから僕がそのマネーシリーズで一番最終的に言いたいのはそのお金が生まれた起源っていうところで、うん、その権力者が自分の身を守るために必死にやって生まれてきたのがお金なんだと僕は思ってるんですね。
最初は一生懸命やってたけど、今の時代を見てくださいよ。だって誰でも字が読めて書けて、うん、本も図書館もあってインターネットでどんな情報も手に入るのに、あまりにもバカな人間多すぎるでしょ。
多い、
すごいことですよ。もうあの昔は一生懸命一部の人しか読み書きができないように、ね、言葉も特殊な言葉を使うとか、うん、徹底してたわけです、昔。うん、それ今、何もかも自由に手に入るのに、これですからね、このありさま。
だから、その、いわゆる抑止力っていうのが、その、うん、いわゆる暴力とかで抑止してたものがですね、うん、完全に僕らの脳みそが、いわゆるそういう、その、パンク精神じゃないですけど、うん、その、自分が、どう生きたいかっていうところを白地化させられてるんですよ。自分がどうしていきたいかっていうその原動力っていうのがなくなっちゃってるの で、
そうなん
です。与えられたものに対しての反応しかできないような体にさせられてしまっているから、そんなことする必要がないんですね。抑え込む必要が、むしろ
完全に、ね、うん、人間がもう昔狼とか虎とかだったのが今犬とか猫みたいになってる、ペットみたいな、
ペットですよ、家畜以下ですよ、本当に。家畜だったらまだ柵から逃げますけど、だから柵をして力で抑えたりとかしないといけないけど、もう違うですね、
牙もないですよ、
ね、ないない、
そういう状況だってことですね。
そうそう、だから誰の陰謀かじゃないんですよ、僕らが どこにいるのかって話ですね。うん、これで本当にいいのかってもう一回考えて、でもそれでもいい、もうこの選択しかないって本当に心底思えたらそれはそれでいいけど、
うん
うん、だったらみんな自分の生きたいように生きてみろよって思うんですね、
うんうん、
それを投げかけるための気がつきまり寄せる、
そうなんですね、
うん、っていうところでね、じゃあね、僕もそろそろね、時間いい時間になってきたんで、
はい、
まとめに入っていきたいと思うんですけど、今のがまとめかな。
いや、僕もね、ちょっとまとめあるんですけど。
おー、じゃあ最後、RPM さんのまとめでもって、終わりしていきたいと思います。
広がっちゃうかもしれませんよ、これ。
もう時間がね、ギリギリなんで。
だから、はい、あんまり広がらないように。
広がらないように、はい、してください。はい、どうぞ。
ね、思ったんですけど、いや、今日の、創造論とね、まあ、進化論なんですけども、
はい、
うん、思ったのがね、これ、これね、グラップラー刃牙にちょっと出てくる話なんです
よ、ね。うんうんうん。はい、はい。
これね、なんか、ちょっと僕も詳しく調べてないんでわかんないんですけど、その都市伝説らしいんですけど、
はい、
グリセリンがっていうものが昔は液体だったのに、ある時突然結晶化したっていう話が出てくるんですよ。
え、その刃牙の中で？
そう、そのエピソードが紹介されるんですけど、これはちょっとなんか本当の話かどうか、なんか嘘かもしれないみたいなことはネットに載ってるんで、まあ後でみんな調べていただきたいんですけど、
はい、
これはまあ嘘か本当かどうか別として、こういうことってなんか、不思議なことっていうのがあって、その、ね、ダンさんが前放送で言ってたのが、
はい、
ね、いろんな原子とかそういうのが発見されてるけど、まだ新しいものが発見されるかもしれないみたいなことをおっしゃってたことがありましたよね。
うんうんうん、ありますね。うん、
私の放送で。これって多分ね、進化論と創造論に関わる話で、
うん、
つまりどういうことかっていうと、多分ね、進化論の方、科学的な方は、さっきも言ったようなマルクスとかの流れを組んでて、要するに人間の知識、理解とか知性とか理性とか、
はい、
そういうもので全ての世界を捉える。
うん、
科学的な考え方、そういうのが今の世の中の主流だと思うんですけど、
はい、
でもね、進化論、創造論の方は、
はい、
多分ね、その神様のことがどうのこうのってことが関わってくるわけですね。
そうですね、う
ん、つまり今過去に神様の力でいろんなものが作られたっていうことはですよ、 あの未来でも言えるわけですよ。
まあ、今後作られていくっていう話ですよね。
つまり今この時点でも、うん、要するに人間の何かこういうものだとか思ってる宇宙の法則みたいなもの自体がですね、神様みたいなものがいるとしたら常に干渉を受けてるっていう考えですよね。
そうですね、
想像の
話がやばいな。いっぱ い,
い, ですこれ
いっぱい出てくる。 それね、あのなんかシードマスターっていう言葉が出てきたりとか、
ね、このぐらいで終わる。
これそれこそダークマターとかダークエネルギーの話が出てきたりとか、はいはい、まあ、いろんな話がちょっと展開してきそうなん で
終わりにします、
ね。まあ、そういった回もねちょっとねまた予定してるので、はいはい、まあ待ってね、その時、まあ、アルピームさん呼ぶかよくは分かりませんけど、
はいはい、
うん、まあ、そういう回も予定するというところです。もう書き込みの方は大丈夫かな。15番73で終わりですかね。今ちょっと更新してるけど、はい。じゃあちょっとね、もう今回もこのエンディングさらに、行っちゃうとあんま時間がないので、うん、ポッドキャストブログ聞かれてる方は、エンディングがフェードインしてきてるんじゃないかなというふうに思うんですけど、どうでしたか RPM さん。今日はちょっといつもよりもかなり長めに、おっと最後のコールが来た。ちょっと感想言っててください。
はい、本当に、はい、まあ、でも最初は映画の話でね、僕も、はい、全然見てないやつなんですけども、まあ見ようかなと思いましたし、でも結構リスナーさんの反応がね、多分難しそうだなっていう感触はあるんですが、結構良かったんじゃないですか。
そうですね、前回ね、RPM さんに来てもらった2回目に来てもらった時も、うん、レスが一切つかなかったんですよ、あれ、うんうんうん、聞いてたらレス全くつかないですねって言ってたんですけど、だけど、はい、まあ、今回聞いてくださってたみたいな、春さんみたいに話が面白かったっていうふうにおっしゃってくださっている方もいるので、まあ、レッスンの、ね、伸び方っていうのももちろんその基準の一つにはなりますけど、うんうん、まあ、そうじゃない部分っていうのも大きいんじゃないかと、
ね、いつでも聞けますしね、これね。
そうですね、うん、うん、
そっかそっか、まあ、でもなんか良かったんじゃないかなって思いますよ、本当に。
いやね、本当にこう一つの軸でね、まあ、ちょっとたまにサウスパークとか出てきたりもしましたけど、
収まりきらないしね、話が飛ぶしね、本当に、まあ、壮大なスケールで、
うんうんうん、まあちょっとまだまだ言い足りない部分はたくさんあるというところで、ね、近々またね RPM さんを呼んでいろんな話をしていきたいなというふうに思ってる次第ですけれども、
はい、
本当に今日はねありがとうございました。
あ、はい、こちらもありがとうございました。
はい、まあそんな RPM さんもね、ネトラジの方でポッドキャストとかやられてませんけれども、まあ最近じゃああれですか、人間参加っていうタイトルが多いですか。
それジョジョですよ。
ジョジョです。はい、分かったんです。もちろん分かったですよ。もちろん分かったですよ。
ね、あ、でも誰からも言われないんです。
人間参加は勇気の参加っていうね。
初めて今言われましたよ。
セペリさんのすごい名言ですけどね。まあ荒木先生はジョジョ全体で人間参加をテーマに書かれている。
ね、
うん、人間っていうのがどういう成長の仕方をするのかっていうところをね、皆さん徐々にね、うん、そういう風に楽しんで読んでいただければと思うという回でした。はい、
はい、
まあ近々ジョジョナイトという回もねやろうという話になっておりますので、
3部まで読みましたから、ね、
はい、その RPM さんが全てを読んだら、はい、やろうかなという話もしておりますので、はい、はい、そちらの方も楽しみにしていただければと思います。はい、はい、じゃあ今日は最後まで聞いていただいてありがとうございました。本当に長かったですけれども、ちょっと固い内容でしたけれども、楽しんでいただけたら幸いです。それでは、さよなら。